おはようございます。福井県の、敦賀市にあります敦賀バプテス教会より、来させていただきました、釜井と申します。よろしくお願いいたします。令和の時代となりました。4月1日ですね、菅内閣官房長官が記者会見にて、発表しましたけれども、発表の時ですね、その令和と墨書きした台紙ですね、その台紙は越前和紙で福井県産だったんですね。誠の方もあると思いますね。福井県、あまり知られてない県なんで、ちょっと覚えていただきたいなと思いましてですね、そのようにしてまた福井県さんがね、こう用いられましたことも本当に感謝です。今回その元号を選定する基準があったわけですね。それは国民の理想として良い意味を持つものという、その選定基準があったんですね。国民の理想として良いものを持つ意味、そういう意味を持ったもの、6つの候補の中から選ばれたわけですけれども、礼という漢字ですけれども、掟という意味もありますけれども、やはり良いという意味もあるのでありますね。その万葉集の梅の花の歌 で使われているのは良い意味でこう使われていますね。そしてまた和というのは、それまでの何回も使われた漢字ですけれども、調和また平和という意味のある漢字であります。つまり令和というのは良い平和というね、やっぱ国民の理想とする良いものであったということをまた覚えるのであります。やはり国が願うのは平和であります。でも国を作っているのはその国民なんですね。ですから良い国を作るためには、国民である一人一人が平和を持たなければ良い国はできません。国民一人一人に平和が必要であります。そしてまたこの平和ですけれども、心の平和のことをですね、聖書の中では平安という言葉で、使われています。この安らぎをあなたにという、この安らぎというのは心の平安のことでありますね。誰もが平安を求めています。仕事のね、ノルマに追われている会社員、またその期限締め切りに追われている会社員も、また子どもの世話に追われる主婦も、婦人も、またなんとか今学期をね、乗り越えようとしている学生も、今学生ひょっとしたら中間試験前後か分かりませんね、3番目の娘が高校の講師として教えてるんですけれども、昨日もですね、学校に行って朝から夕方までテストの採点をねしてたんですね。なんか210人ぐらいの生徒の採点をしないといけないということで、まだちょっと終わらなかったと言ってですね、まだ採点続くんですけれども、そのように、テスト中であればまた不安とね、またストレスがもう学生たちにもあるかもしれません。誰もが心の平安を求めていますけれども、正直言って平安よりもストレスをね、感じることの方が多いのが現実ではないでしょうか。統計によりますと、アメリカでですね、1日に15トンものアスピリンが消費されているそうですね。鎮痛剤ですけれども、それがやっぱりストレスを緩和する薬としてね、よく用いられているわけですけれども、そのようにアメリカでも1日あたり15万トンも消費されているということで、精神安定剤の売り上げもうなぎ上りですね。本当にいろんな技術は発達し、物も豊かな時代になりましたけれども、人間の心はどうでしょうか。精神的な疾患をの方々が本当に増えているのがまた現実でありますね。 そしてまた心の平安について書かれた本が出されるとたちまちベストセラーの仲間入りになる。それらのことを通しても人々が本当に心の平安を求めている、そのことを知ることができます。神様は私たち人間にですね、心の平和が、その平安がですね、また安らぎが必要であることを知っておられます。そして神様は私たちにその安らぎを与えたいと、そのように願っておられるのでありますね。一つの御言葉を見たいと思います。有名な御言葉ですね。この千里ニュータウンバプテスト教会のホームページにも出てきます御言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。これは誠の神救い主主イエス・キリストのお言葉です。私たち誰一人疲れない者はいませんし、重荷のない者もいません。神それをご存知の神様がここで、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと、私があなた方を休ませてあげます、安らぎを与えますとですね、そのようにおっしゃってくださっているのであります。今朝のタイトルはですね、安らぎをあなたにということで、神様のくださる安らぎはどのようなものでしょうか、またどのようにして私たちに安らぎを与えてくださるでしょうか、そのことを聖書から見たいと思っています。一言祈ります。天にいます私たちのお父様、あなたの清い皆をあがめ賛美いたします。ウェルカムチャーチデーということで、またここにお知り合い一人のクリスチャンたちや、またまだクリスチャンでない方々、続けて来られる方、また初めて来られた方もおられます。どうぞ今あなたがあなたのお言葉と御声を持ってお一人お一人に語ってくださって、お一人お一人にこの安らぎを、素晴らしい安らぎをお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を取り継ぐこの者もあなたの力を与え、またあなたの霊精霊によってまた導いてくださり、語らせてくださいますようにお願いいたします。このひとときを全知全能のあなたの御手においだねし、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。この誠の神イエス様のくださる安らぎはどれの安らぎですか。それは一つは救いによる安らぎであるということを知ることができます。救いによる安らぎ、この疲れまた重荷ですけれども、その中にはこの在籍感というね、罪というものも含まれるわけですね。聖書の中にこのような御言葉もありまして、前に移りますけれども、こういう御言葉がありますね。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられるとありますね。私たちの心に平安がない、安らぎがない、それにはいくつかの原因があるわけですけどね、その一つがこの罪が原因であると神様はおっしゃるんでありますね。神様は人を作られた時、良心を持つ者として作られる。この良心というのは父母じゃなくてね、良い心という良心です。 神様が人を作られました。その時にこの良心という良い心を作られたんですね。それは人間が正しく生きるためです。安らぎを持って生きるためでありました。この良心は悪いことをするとき恐れを感じさせたりします。また行った悪いことを行った後にはですね、苦い思いや責められる思いをこの良心は与えるわけですね。そうです、自分がしたいと思ってしているのにどうしてしなければよかったとね、後悔するのか、またそのしたことに対して、罪責感を覚えるのか、それも不思議なんですね。それは神様が私たちに良心というものを与えられましたので、その良心が良心の呵責としてですね、そのように私たちに神様が良心を通して働かれるわけです。ですから悪いことをした時にはね、本当に不安そして恐れ、心は穏やかではないのでありますね。最初の人間アダム、そしてエヴァもある時その平安が安らぎがなくなったんです。それは罪を犯した時ですね。神様が食べてはならないと言われたその木の実を食べた時に恐れと不安が押し寄せました。そして隠れたんですね、神様から隠れました。そして怯えました。そうです、この罪が私たちの安らぎをまた失わせるのであります。ですからある、ね、罪を犯した犯罪者もですね、もう少しで時効なのに時効の前に出頭する人もいるんですよね。そのまま時効になればもう罰を受けなくてもいいのに時効の前に出頭する人がいるんです。やっぱり罪責感って苦しいんですね。このまま時効を過ごしてもこの思いから離れられないと思ったらまだ罰を受けて楽になりたいとね、そのように思うのであります。そのように罪責感、これが私たちの安らぎを奪うものであります。ですから神様は悪者の者には平安がないとここに仰せられたとあるんですね。このイエス・キリストは、イエスは神であったお方が人の姿をとって来てくださいました。このようにイエスは言われた言葉がありますね。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとあります。また前には出ませんけれども、このような言葉があります。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのですとあります。この人の子というのはメシア、救い主を表す言葉ですね。それはイエス・キリストを指す言葉です。人の子は失われた人、罪とその罪の支配によって苦しんでいる、悩んでいる、そして滅びに向かっている、そのような人々を、失われた人を探して救うために来たと言われました。ですからイエス・キリストはその生涯は短い三十三、四年の短い生涯でしたけれども、最後は十字架でしたね。イエス・キリストは十字架にかかって死なれました。この十字架にかかって死なれたということは、絵画や絵やですね、また芸術の作品やまた歴史資料でもそれは証明されています。間違いなくイエス・キリストは十字架にかかって死なれました。ただその死の原因がですね、正しく知らない人たちが多いのでありますね。ある人たちはイエス・キリストはですね、憎まれて妬まれて殺された、そのように表向きは知られています。 でもそうじゃなかったんですね。イエス・キリストの十字架は私たち罪人を救うための罪の支払いをするため、その裁きを受けてくださったんですね。ですから十字架にかかられた時、イエス・キリストが言われたのは、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているかわからないんですと、そのように十字架上で祈って取りなしてくださいました。イエスは神です。その御子としてですね、まあ、三位一体という聖書にはありまして、まあ、政治なんかでも三位一体ということで使ってますけれども、それは聖書からの神様の表す言葉として三位一体、父子聖霊というこの三位一体があるんですけれども、その子御子はイエス・キリストでした。その人として来てくださったお方は、救うために来てくださって私たちの罪をその身に背負って死んでくださいました。その罰を受けてくださったんですね。そして父、その神に、父を彼らを許してください、彼らは自分たちが何をしているか分からないですと、私たちも分からないまま罪を犯しています。そしてその罪ゆえに人々に害をもたらし、また自ら苦しみを経験しているわけですね。その罪、安らぎを妨げているその罪を救うためにイエス様は来てくださったんです。そしてまたその十字架上で言われたのは、完了したと、そのようにも言われたんですね。完了した。何が完了したんですか？罪の支払いが完了した。あなたの罪の代価の支払いは完了したということなんですね。まあ、罪に対するいろんなね、この地上でも刑罰があります。まあ、罰金刑というのもありますね。まあ、交通違反なんかもそうですし、また他の、ね、罪にも罰金刑というのがあります。それは罰金を払えば、まあ、許されるわけですね。やっぱりその罪が許されるためには代価を支払わなければならない。また罰金であったり、まあ、刑務所でその期間をね、過ごしたりしなければなりません。このイエス様、私たちが犯した罪、その代価を十字架で払ってくださったんです。ですから完了したと。あなたの罪の代価の支払いは完了しました。その罪の代価として血を流してくださって、また命を捨ててくださったんです。身代わりになってその罪の代価を支払ってくださって、私たちを救おうとしてくださいました。そしてイエス・キリストは死んで終わりではありません。三日目によみがえられたんですね。まあ、先月4月21日ね、イースターでありましたね。イースター、だんだんとイースターという言葉がね、町中にもね、使われるようになりました。まあ、昔はクリスマスの時はね、クリスマスクリスマスとね、音楽が流れてその言葉がありましたけれども、最近だとようやくイースターという言葉もですね、なんか宣伝にも使われるようになってきましたね。イースター、それはイエス・キリストの復活祭でありますね。イエス・キリストは死んで終わりではありません。3日目に蘇られたのです。それは生きている時から私は殺されると、でも3日目に蘇るとですね、生きている時から言われてました。その弟子たちは耳にしてましたし、またイエスを嫌っていた、落とし入れようとしていた人たちもその言葉を知ってたんですね。ですからイエス・キリストが十字架で死なれた後、そのイエス・キリストを嫌っていた人たちは、そのローマの総督に掛け合って万兵をね、置いてもらえるように頼んだんですね。弟子たちが盗みに来て嘘をついてほら吹いたら困るということで、ちゃんと万兵もつけたのであります。そのローマの屈強な兵士たちが24時間体制で番をしてました。でもイエス・キリストが死なれた3日目には墓が破られました。墓も石がどけられており、イエス様の遺体はありません。その巻かれたままのような姿で布が残っていただけなんですね。イエス・キリストは3日目によみがえられたのであります。そのことによって 神であることを証明されたのでありますね。確かに今まで歴史にはいろんな偉大な人が出てきました。マホメットというイスラム教を説いた人も死にました。また仏教を説いたゴーダマ・シッダルタ釈迦もまた死にました。また論語を説いた孔子も死にました。イエス・キリストも十字架で死にました。でも蘇られたのはたった一人、イエス・キリストだけでしたね。そのことによって単なる聖人ではない、神であること、救い主であることを証明してくださったんですね。誰も成し得ない復活を通して証明してくださいました。それは歴史的な事実だったんですね。ですから今もイースターとして年に一度お祝いされています。世界中ではクリスマスよりもイースターの方が盛大にお祝いされているんですね。それは復活、誕生も素晴らしい、私を救うために来てくださった、生まれてきてくださった人として生まれてきてくださったことも素晴らしいですけれども、復活されたことはさらに素晴らしいことですから。ですからそのイエス様復活されたことによって私たちの罪の贖いが確かになされた、そのことを知ることができるようになります。そうです、この救いによる安らぎということですけれども、救い、聖書が言う救い、イエス・キリストが救うために来たといったこの救いは、罪の許し、そしてその罪の刑罰が免除されるというこの救いであるわけですね。救いという言葉は危険な状態から助け出されることに使われる言葉で、救出されたとかですね、その時には危険な状態から助け出されることに使われる言葉が救い、また救出という言葉ですね。確かにいろんな危険があります。貧しいというですね、経済的貧しい、それも確かに危険であるでしょう。また病気、これもまた確かに危険な状態であるでしょう。また学生にとっては勉強がねできない、それも危険な状態かもしれません。でも神様はもっと危険な状態、それは罪の裁きを受けなければならない、そのことを神様は私たちに知らせてくださっています。聖書にもあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにという言葉もあるんですね。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。一度死ぬことは誰もが分かります。死から免れる人は一人もいません。でも死後に裁きがあるんですね。神様は全てを作られたお方ですから、罪を見過ごしにされません。テレビドラマでもね、この時代劇もいつまでもありますね。それは悪者がね、懲罰される必ずそこで終わるわけですね。もしそれが懲罰されなかったら、みんなそのテレビ見た後にもう不安になると思いますね。懲罰するときにすっきりとするところがあるわけです。やっぱり罪人が裁かれるのは当然、裁かれないときに理不尽な思いになり悲しくなるんでありますね。神様は罪を必ず裁かれるんです。正しいお方ですから。でも神様は私たちを愛してくださっていますので、そのような裁きを行いたくない。そしてその救いですから、罪の許しとその刑罰、死後の刑罰を受けることがないように、この十字架でその罪の代価を払ってくださったのであります。ですからこの聖書の救い、それは罪が許されて死後の裁きを受けることがないようになる、そして天国、神様がおられる、その神様が用意された天国に入れること、これが神様が言っている救いなんですね。もちろん病も癒してくださる、それにしてくださる救いもあります。 私の教会の中にもですね、医者がびっくりするような回復と癒しを経験する人たちもいます。神様そのようにして救ってくださったこともあります。またですね、その事業が失敗した方もおられます。でもその中で大変危険な状態ありましたけれども、そこからまた神様が救ってくださった、そのような救いももちろんあります。また勉強もそういう助けてくださる救いもあります。でもそれよりも罪の許しと天国に入れるこの救いを特に神様は言ってくださってるんですね。そして私たちは罪の許しを経験するとき、この天国が保証されるときに、この平安が与えるのであります。悪者には平安がないとね、先ほど言いましたけれども、でも罪許された者、神様に義とされた者にはその平安がやってくるのであります。私は11歳の時にイエス・キリストを信じて、救われました。クリスチャンとなりました。本当にもうたくさんのですね、子供時代はもう本当にまあ悪ガキで、まあ、たくさんの悪いことをしてきたんですけれどもね、生まれたその母親の実家で、生まれて、そしてまた生まれた後ですね、しばらくしてまた大阪に、まあ、戻ってきたというか大阪で住みました。大阪の摂津市高齢園というところでね、小学4年生まで過ごしたんですけれども、まあ、子供時はいろんな悪いことをしまして、そしてちょうどその、まあ、長屋のアパートだったんですけれども、その建物のすぐ前に、阪急電車の、ね、線路がありましたね。そしてその当時はそんな金網のフェンスじゃなくて、なんかその大きい木がですね、上がこう横たわって、その後にこう柱のようにこう木のね、そういう柵だったんですね。子供だからすぐにそこを通ってですね、線路に入ることができました。そして、よくですね、その石を線路に置いて遊んだりしてたんですね。その火花がですね、電車が通ると火花が散るというかですね、石の上を乗ったとき、越えたときですね、それが面白くて石をね、こう置いたりしてました。そして弟もですね、真似をして、弟も石を置くんですが、弟はもう大きい石を持ってくるんですね。ですからさすがにちょっと大きい石は危ないなとね、子供ながらに思いましたからね、私は小さい石を置いてたんですけどね、でもそれね、今からすると本当に恐ろしいことをしたりとかですね、また、その生き物もよく、いじめていたというか、ある時にはですね、まず長屋には家には、お風呂がなかったので、お風呂屋さんに行ってました。で、小学校1年生ぐらいですかね、お風呂屋さんに行く時もですね、その行く通りに犬がいまして、犬にこう石をですね、こう本当に投げたりして、本当にひどいことをね、したこともあります。犬は塀にですね、こう寄りかかって、寄りかかってね、こうビクビクビクビク震えている犬にこう石をね、こう3人ぐらいで、友達とお風呂にいて3人ぐらいでこう投げたりしてたですね。そして弟もまだ私の3つ下なんですけれども、母親の大きいサンダルを履いてですね、なんか歩きにくそうな感じでこうついてきて、弟も一緒にちょっと離れたところに一緒同じようにこう投げたりしてたんですね。で、私たちはお風呂屋さんの方に行って、弟はその履き慣れな大きな母親のね、サンダル履いて家の方にこう戻ってね、行ったんですけれども、お風呂からね、帰ってきますと、弟がなんか犬に噛まれて二針縫ったとかですね、いう話を聞いたんですね。結局その犬、私たちが行った後、犬は弟が家に帰ってるところを追いかけて弟に噛みついたみたいなんですけどね、二針縫ったということで、弟は私のためにね、本当に災難に遭ってしまったんですけれども、本当に、悪いね、ことばかりこうして弟は真似して、いつも同じように悪いことをね、こうさせていた、ひどい兄であったんです。その他にもいろんなたくさんのひどいことをしていましたので、この11歳の時、子供キャンプがありまして、そしてそこでこのイエス様のことを聞きました。そしてイエス様がその罪のためにね、十字架にかかって死んでくださったこと知りました。 そして信じるだけで救われることを知りました。私は本当に自分が本当にひどい罪であることはね、もう小学生ながらよく分かってましたね。本当にどんなことをしたか、まあ、ここに映し出されるともう皆さんは帰ってしまうぐらいに本当にひどいことをねたくさんしてきましたね。本当にですからそんなひどいもののためにイエス様がね、愛それでも愛してくださって、身代わりになって死んでくださった、罰を受けてくださった、まあ、それを聞いた時にですね、そして招きがあって、ちょうどその時ですね、招きと小川先生がですね招きをされてましたね。そして、小川先生の背が高くないですからね、こう背伸びをしながらこうやってね、イエス様を信じるだけで救われるというね、子供、また子供のキャンプですからね、そのようにね、背伸びをしながらこう招いてくださってですね、そして、その時にね、本当に私はやっぱり救われる必要がある、救いが必要だということで、小学校5年生の時ですけどね、前に出て行きました。もうその時も涙ボロボロこぼれてですね、何かわからないか、もう涙がこぼれて、本当に私のためにイエス様が死んでくださった、信じるだけで許してもらえる、天国に入れるという、この素晴らしい教えを本当に涙ながらに前に出て行って信じて、救われました。その時本当にもう平安がやってきたのを今でも覚えてますね。もう罪許されたというもうその喜びと平安はもう本当に感じました。そこからこのなくならない世が与える的な平安を、安らぎを与えられて、これまで歩んでくることができました。まあ、敦賀の教会もですね、大体千里の半分ぐらいの年数ですね、28年になりましたけれども、でもそこで救われた方々はですね、やっぱある人は言います。その信じた後景色が変わったというね、クリスチャンもいるんですね。本当に安らぎが与えられて、やっぱり見る景色が変わったというクリスチャンもいます。もちろん信じて救われてもね、すぐにそういうことを経験しない方もおられます。でも信じた人は、ね、その後やっぱり平安、安らぎが与えられるのは事実なんですね。安らぎが与えられて、本当に新しい人生、変えられた人生を、また兄弟姉妹たちが歩んでいるのを本当に牧師としてね、見させていただける、これは本当に、嬉しい、また幸いなことです。そうです、神様、この救いのいろいろ安らぎ、罪を許してくださる、また天国に入れるという、この安らぎですね。これは世が与えることはありません。世ではなかなか謝っても許してもらえませんしですね、本当に非難ばかりであります。でもイエス様は許してくださる、謝るときに許してくださる、そんな素晴らしいお方です。そして神様によって正しいものとしてくださり、素晴らしい天の御国に入れてくださるのであります。この救いにより安らぎ、そして第2番目、神様は、イエス様はどのように私たちに安らぎを与えてくださるんですか。それは学び、教えによる安らぎなんですね。最初に見た御言葉にこのような御言葉があります。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとあります。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。そうです、このイエス様、また神様はですね、この聖書の言葉、その神の言葉によって私に平安を与えてくださる、学ばせてくださる。そうです、この聖書は永遠のベストセラーと呼ばれている書物ですね。そしてその言語も、もう2000数百カ国語以上にも翻訳されているですね、素晴らしい書物であります。素晴らしいからたくさんの言葉に翻訳され、そして永遠のベストセラーたくさん売られているのが聖書ですね。またホテルなんかにも、そのデスクの引き出しにはですね、聖書が置かれたりもしています。変な本だったらそんなホテルは置くことを許しません。 でも聖書を置くのを許可してくださるということはやっぱり聖書、ね、一目置いてくださっている害のないものである素晴らしいものであるということなんですね。そしてこの聖書神の言葉は人生の取扱説明書でもあります。人間の取扱説明書でもあるのでありますね。私たちもいろんな機械を買ったり、ね、物を買ったら必ず取扱説明書がありますね。そしてそこにはどのように使っていけばよいか、そしてまた何をしたらいけないかってね、注意書き、特に注意というのは大きくね書いてますね。そうです、やっぱり注意をしないとせっかく良いものがすぐに壊れてしまいますね。正しく使いません。素晴らしい、ね、説明書を読むときにうまく使うことができ、その良い機能も使うことができるわけですね。聖書は私たち人間人生の取扱説明書なんです、ね、ある人は聖書にはね、してはいけないしてはいけない、ね、その立法の書であると思っている人がいます。でも確かにしてはいけないことも書いてあります。それはその物の取扱説明書と同じで、やっぱりそれをするときに害になる、また壊れていくということですね。ですからしてはいけないということもありますが、そればかりじゃない。この聖書の中には健康についても、また経済についても、また結婚についてもですね、また結婚すると夫の役割についても、妻の役についても、結婚とはどういうものかとかですね、また父親について母親について子供の意味について、そういうこと、また対人関係人間関係においてもちゃんと書いてくださってます。また仕事についても、その他さまざまなですね、事柄について関する原則がここに書かれているんですね。私たちがいろいろ経験していく神様はご存知ですから、前もって私たちに記してくださったのであります。ですからここには学校が教えてくれないこと、また社会が教えてくれないこと、人間にとってですね、大切なことが教えてくださっているわけですね。このような御言葉もありまして、あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありませんとありますね。あなたの御教え、これは聖書を指します。聖書は神様の言葉です。ですから歴史も書かれているしですね、そしてまたその神様、私たちの取扱い説明書のようにして書かれているところもあります。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありませんとありますね。これらの神様のまた御言葉に従うとき、平安を体験することができます。この世にもいろんな本が追加次出されてますけれども、本によったらですね、こうすればいいと書いてる本もあれば、そのことが悪いと書いてる本もあるんですね。いろいろ読めば読むほど迷ってしまいます。どれが本当なのかわからなくなってしまいますね。でも人間を作られた神様は人間の構造と仕組みを、また人間をご存知ですので、この聖書に学んでいくときに迷いから解放されます。そしてまた確信が与えられます。迷いから解放されるときに、また確信が与えられるときに、平安を持って歩むことができるのであります。敦賀のね、クリスチャンたちも口々に言うのはですね、もっと早くこの聖書を知りたかったという人ですね、またもっと早くイエス様と出会いたかったという人がやっぱりたくさんいるわけですね。 そうだったらもっと早く安らぎを得ることができたし、いろんな問題ね、出くわさなくてよかったかもしれない。そのように言う姉妹たちがいます。そうです、この聖書通して神様私たちに安らぎを与えてくださるんであります。ですから今日ね、初めて来てくださった方、ぜひ続けてお越しください。この聖書を通して必ず神様安らぎを与えてくださいます。神様は真実のお方です。正しいお方ですから、言われることはその通りにしてくださいますね。ですから安らぎを本当に得たいと思うならば、この聖書を読んでください。また学んでください。必ず安らぎをこのイエス様は、神様は与えてくださいます。第3番目として、この神様を与えてくださるこの安らぎは、共におられる安らぎ、共にいてくださることによる安らぎでありますね。ここで、先ほどでお意味した、最初お意味した御言葉にこういう御言葉がありました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとありましたね。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと。この首輝きというのは、2頭の家畜を、同一方向に進ませる、そして本来ですね、その荷を負いやすくするためのもの、これが首輝きなんですね。ですから、ね、確かになんかちょっと窮屈なもののように感じるんですけれども、この首輝きによって、一頭がですね、やっぱり引っ張ってくれるんです。耕すときに重たいものを引っ張ってね、重たいものでないと土が耕かされませんからね、力があります。そのときにこの一頭がいることによって、力がですね、自分だけで引っ張る、半分ぐらいの力で引っ張ることができるわけですね。で、この私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとイエス・キリストは言われました。首輝きを負うイエス様はですね、共に私があなたの重荷を負いますということなんですね。私を首輝きを共にしませんかということはね、あなたの重荷を私が一緒に引っ張っていきます。首輝きを負うということは、共にいる、共に歩むということなんですね。ですからね、私たちは神様を知らないときは一人で頑張っています。一人で重荷を引っ張りながらですね、悪せくして引っ張っています。でもイエス様は、私と首輝きを負いませんかとおっしゃってくださってるんですね。イエス様と首輝きを一緒にするときに、私たちは今まで負っていた重荷をイエス様が一緒に引っ張ってくださいますので、楽に生きることができます。力が出ないときもイエス様が引っ張っていってくださいます。心は安らかに進んでいくことができるのでありますね。普通はそんな重荷なんかね、人の重荷は負いたくないというのが普通だと思いますね。そんな、だから重荷を負ってる人とはやっぱ関係を断ち切りたい、一緒に歩みたくないというのが普通の人間でしょう。余分なそんなものはね、巻き込まれたくないし、一緒にとは思えないんですね。でもイエス様は素晴らしいんです。その重荷を一緒に私が負ってあげます、首輝きを一緒にしましょうとおっしゃってくださるんですね。そしてまたイエス様はこのようにもおっしゃってくださいました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、このようにもおっしゃってくださっています。恐れやすい私たちを神様は知っています。たじろぐ私たちを神様は知っています。ですから恐れるな、たじろぐなと、 出てきます。ある人はですね、この恐れるなというのは365回出てくるとかね、そのように言ってる人がいますね。365回、そうです、毎日ですよね。また私は毎日恐れます。ですからイエス様は毎日恐れるなとそのようにおっしゃってくださるのであります。私を作られたこの神様が共にいると、そして強める、助けるとおっしゃってくださってるんですね。本当にありがたいお言葉です。そして共にいる、そうです。子供がですね、怖い目にあって親のところに駆け寄っていって親が抱き上げるとですね、もう子供は安心するわけですね。やっぱもう大丈夫と思って安らぐわけであります。お父さんがいる、お母さんが抱っこしてもらえたからね、もう大丈夫。それに子供は泣いていた、ね、子供も抱っこするときに恐れを覚えていた子供はですね、お父さんがお母さんが抱っこするときにもう安心して恐れから解放されます。そうです、私たちも神様は共にいてくださる。この神様のところに行くときに私たちはまた平安を得ることができます。こういう御言葉もあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えにまつる神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとありますね。私たちの安らぎを奪っているこの思い煩い、それを神に知っていただきなさいとあります。これは祈りなさいということなんですね。知っていただきなさい。そうです、祈りというのはもちろん願い事をすることでもありますけれども、神様との交わりであります。神様は私たちと交われたい、私と作られたお方ですから交われたいと願ってますね。ですからエデンの園ではアダムとエバとの交わりを神様は本当に喜ばれていました。アダムが来るときに、エバが来るときに、神様は本当に喜ばれました。お父さんお母さんがあなたとね、交わりを本当に喜び楽しむように、神様は私たちがイエス様と言って、神様と言って一緒に過ごすことを喜ばれます。この祈りを通して神様と共に過ごすことができます。見えませんけれども、祈るときに神様が働いてくださるんですね。ですからここでも、そうすればと、人のすべての考えにまつる神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。私はクリスチャンじゃないから祈れませんという人がいるかもしれません。でも聖書につい、祈りについてのね、いろんなことも聖書に出てきますけれども、誰であっても求むものを受け、探すものは見つけ出し、戦う者には開かれますとあるんですね。誰であってもとイエス様は言われたんです。クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもということですね。イエス様の御名によって祈るときに、イエス様と呼び、イエス様のお名前によってお願いするときに、助けを求めるときに、イエス様は助けてくれます。そしてまた恐れ不安の時にも、祈る時にその安らぎを、何もことは変わっていなかったとしても安らぎをも与えてくださるのでありますね。ですからぜひ祈っていただきたいと思いますね。まだクリスチャンじゃなくても祈っていただきたいと思います。イエス様の御名によって、イエスの名を通して祈ってください。祈るのときね、イエス様の名前によって、皆によって祈りますとね、言いますけれども、本当にイエス様の皆に力があります。 そしてまたアーメンを持って祈りましょうね。アーメンと言います。アーメンというのは本当です、真実という意味がありますね。ですからうまく祈らなくてもいいんです。言葉巧みに祈らなくてもいいんです。真実を持って祈れば、神様の前にたどたどしい言葉であってもですね、言葉にならない苦しい胸の内をそのまま伝えればいいのであります。そしてアーメンというですね、これは真実です、本当ですということです。神様、私の心を見ておられます。真実な祈りを聞いてくださいます、受け入れてくださいます。言葉巧みに祈っても真実な祈りは退けられます。アーメンというですね、このアーメンも世界共通語なんですね。世界共通、神様に関する言葉は世界共通語。ハレルヤもそうです、アーメンもそうですね。この真実を持って神様の前に祈っていくときに、主は喜んで交わり共にいてくださって安らぎを与えてくださるんです。小川先生が私はね、紹介してくださいましたけれども、両親がクリスチャンだということで、ね、紹介してくださいました。私が教会に行くきっかけは、父に連れられて、行ったというかですね、のがきっかけでした。父は23歳の時にですね、結核にかかりました。その当時、ね、本当に結核が流行った時期がありました。そして、その当時、今はね、もうさらに薬もたくさんありますけれども、今からですね、もうかなりもう50数年も前ですからね、本当に療養がもう治療法だったんですね。ですから約1年間その療養所に入って、治療をしていました。その頃、働けの、ね、時代でもあったので、やはり、1年も入院しないといけない、そのブランクを恐れましたね。そしてもう同期から置いてくぶりにされる、もう出世もね、途絶えていくかもしれない、いろんな恐れ不安がありました。それとともに入院してから、私がですね、身ごもっていることも知ったんですね。ですから、これからも子供もね、生まれてくるし、自分はこんな状態で、出世もどうなるかわからないしですね、子供生まれてきてどうなるのか、いろんな心配がありました。恐れ不安があったんですね。そしてまたそれとともに、自分が結核になりましたから、私がね、そのような結核にかかってるんじゃないかという、そのことも本当に恐れ不安がありました。その療養中ですね、ラジオを流しながら日々過ごしてたんですけれども、そのラジオ放送の中でキリスト教の番組がありました。そのキリスト教の番組を耳にして、一つの言葉がね、心に響いてきたんですね。それが今日最初に読みしたところの、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげます、この言葉だったんですね。その言葉に本当に惹かれました。そして友人が見舞いに来てくれた時に、かまい何か買ってきてほしいものないかと、そのように友人がね、聞かれた時に、聖書を買ってきてほしいと、聖書を買ってきてもらったようですね。そして病室で聖書を読み、またそのようなキリスト教の番組をまた続けて、聞きました。で、退院した後、教会に行きました。そしてそこでこの誠の神救い主とイエス様と出会って、イエス様を信じたのでありますね。で、その後やはり父親もその安らぎを与えられたんでしょう。その後すぐに母をですね、教会に連れて行って、母もまたイエス様を信じて救われ、そして子供を、私とまたね、弟を、父親連れて教会に連れて行ってくれたんですね。私は親に連れてね、行ってもらわなければ多分教会には行ってなかったように思います。そして、 ね、自分がもし教会に行っていなかったらどんな、ね、人になっていたか、もう想像するだけでも、ね、本当に悪いことをいっぱい、ね、してきたものですからね、本当にもうどうなっていたか本当に恐ろしいですね。でも本当にこのイエス様と出会って、私もこの素晴らしい人生とまた道を歩むことができました。イエス・キリストは安らぎを与えてくださいます。救いによる安らぎを与えてくださいます。あなたはどうですか？何かその罪のことで、過去のことで引きずられているところないんですか？それを思うたびに恐れ不安に苛まれていませんか？イエス様、あなたの罪を許すために十字架にかかって血を流してくださったんです。イエス様は、私は罪人です、私許してください、私はあなたを信じます。その時にあなたの罪は許されます。御子を信じる者は裁かれないとあります。御子を信じる者は命を持つとあります。その名を信じた人には神の子供とされる特権を与えになったとありますね。神の子供となり、いつしがやってきても素晴らしい天国に入ることができます。恐ろしい裁きはなくなるのであります。ぜひこの救いを通して安らぎを得ていただきたいと願います。またイエス様は学び、ご自身のお言葉、この聖書を通して私たちに安らぎを与えてくださる方です。ぜひこの聖書を読んでください。学んでください。学び続けてください。素晴らしい安らぎをこのイエス様は、神様は与えてくださいます。そしてまた幸いな人生を与えてくださいます。そしてまたイエス様は共にいてくださいます。蘇られたイエス様は弟子たちに言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたが共にいますとおっしゃってくださいましたね。イザヤ書でもありました。恐れるな、私はあなたと共にいると。たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを助け、強め助け、義の見えると思うと言われたこのイエス様、共に首を負いませんかと、私と共に会いませんかと、そのようにおっしゃってくださっています。イエス様は紳士的なお方ですから、強制はされないんですね。嫌がる人に無理やり一緒にいることはありません。でも共にいてくださいと願う人には誰でも共にいてくださいます。そして私たちに安らぎを与えてくださるんですね。イエス・キリストは私たちに、誠の神様は私に安らぎを与えたいと、そのように思ってくださってます。最後に一つの御言葉を読んで終わります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この誠の神イエス様こそ、世が与えることできない素晴らしい心の平安を、安らぎを与えてくださいます。ぜひ安らぎをいただいて幸いな人生を歩んでいただきたい、そのように願います。祈ります。天のお父様、あなたが私たちを作ってくださり、私たちをまた愛してくださって、私たち人間には平安がなければ幸いな歩みができないことをご存知です。ですからあなたは私たちに安らぎを与えます、平安を与えますと、そのようなお言葉を、あなたの言葉で聖書を通して何度も語ってくださっています。感謝いたします。このような罪人で裁かれて滅んで当然なものに、あなたは安らぎを与えると、あなたを救うと、そのようにおっしゃってくださっています。感謝いたします。信じるだけで罪許してくださり、永遠の命を与えてくださり、天国に入れる、そのような素晴らしい救いを、また安らぎを与えてくださる救いを、また感謝いたします。この中で安らぎを求めているお一人お一人、今日イエス様を信じてこの素晴らしい安らぎを得ることができますように、そして安らぎを持って幸いなまた人生を歩んでいくことができますように導いてください。あなたの素晴らしい招きを、また約束を感謝しまして、尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。
メッセージに感謝します。このように言われることがあります。現代人は一つのことを除いて何でもできるようになった。その一つのこととは心に平安を持つことである、安らぎを持つことである。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様は今日も私のところに来なさいと呼んでくださいます。まだイエス様を信じておられない方は特に招かれていらっしゃいます。どうぞイエス様を信じて、罪許されて、まことの安らぎを得ていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、まことの救い主イエス様の御名を褒めたたえます。私たちは神様から離れ、罪があれば平安を持つことができません。でもイエス様は私たちの罪を負い、十字架で死に、その尊い贖いの代価によって罪を償ってくださり、よみがえられ、今も生きて私たちを招いていただき感謝いたします。救われないといけない方がいらっしゃるなら、どうぞ今日信じて救われることができますように。もう救われている方はいよいよ神様に感謝し、栄光を表していくことができるように、このままの指定で一言お尋ねしたいと思います。私はもうイエス様を信じて救われています。死ぬことがあっても天国へ行くことができます。そのように言われる方どれぐらいいらっしゃるでしょう。ちょっとお手を挙げて示していただけないでしょうか。私はもうクリスチャンです、救われています、天国へ行くことができます。ありがとうございます、感謝します。こういう方おられないでしょうか。私はまだ救われてないです。聖書のことも教会のこともあまり分かりません。でもイエス様を信じて誠の安らぎをいただきたいです。私のために祈ってください。そういう方はいらっしゃらない。